はい、皆様ありがとうございます。加藤正則時事トーク第82回となりました。でこの5月の、ね、下旬に放送分ですが、あの前回81回の時にも、ね、冒頭でお伝えしたように、この第82回をもちまして、この番組はですね終了ということになりました。今までね聞いていただいた皆様本当に改めましてありがとうございます。ちょっと私のですね、看病とか仕事の事情でですね、どうしても今回でね終了ということになるんですけれども、でちょうどね平成というから令和ということに変わったので、前回の5月の上旬第81回の続きになりますけれども、まあ平成、まあ昭和も含めてね平成のこの時代のね振り返り、特にまあ経済の面とかね一部政治の面にもう視点を当てて振り返りをして、でまあと同時にこの番組の振り返りとかまとめをね今やらせていただいております。で前回とにかくね最後の方でこう予算の財源、私たちの子供から老若男女の私たちの命とか生活に関わることをしっかりとする政治がねするための、そうすると社会が良くなるし経済もね結局良くなるわけですから、きっかけとしてはどうしても政治になってしまいます。そこをね予算をどうするかということでね最後前回最後こう締めたんですけれども、予算財源を確保するときにですね、まあ、ちょっと例をねまた改めて挙げるんですけれども、民間とかはどうなんだろうかっていう、お金がないときどうなるかっていうときですね。で民間の会社の例、会社で例えば、まあ、営業部っていうのがあるとするとですね、まあ、ありますよね営業部。この例で言うとですね、まあ、まさにバブル期なんかは、まあ、会社がどんどん拡大することができたと。株価が上がってね会社の持っている資産価値が上がる、で会社の株価も上がる、で、まあ、投資しても失敗しないでですね、損することなくいろんな投資をしてもですねほとんど儲かるという時代が、まあ、バブルの時代でしたから、まあ、こういう時代はですね会社の方でも最終的には、まあ、儲かった分でこう税金払うわけですけれども、まあ税金払うぐらいだったらば社員に還元した方がいいっていう感覚ももちろん あるんでしょうけどね。あとは会社をまず拡大させるということで、そういう時代はまあ設立当初が例えば営業部というものしかなかったとしてもですね、それを営業部というもので部長は一人という設立当初の時代からもう営業1部2部3部4部あとはまあ営業企画部とかですね、まあ、いろんな営業に関係してでもですねいろんな部署を派生させて部門を拡大させて、そうするともう部長も副部長もたくさん、そこにこう課長とかのポストもたくさん増えるわけですよね。でそうすると去年係長だった来年は課長になるとかですね、 その次部長になるとかっていう時代が、ありましたよね。バブル期特にそんな話はいっぱい私も聞いてきたんですけれども、会社の方ではまあそういうことを します。ただバブル崩壊後厳しくなるとね、まあ会社が倒産しちゃってる例も多々あるんですけれども、なんとか会社を倒産させないように、ね、社員もいるしその社員の家族もいるわけだから、なんとか会社を維持していこうと思うときにはまずは営業部もね、じゃあまた設立当初のようにね営業部部長は一人というように戻してね、それで少数精鋭を図っていったりして、なんとか会社のね健全化を、収支のね収入と支出の健全化を図って、まあ、生き残りを図るというのが会社の例だし、あと家計の例だとですね、家計でも、まあ、会社がそうなってしまうと お父さんでもお母さんでもね働いている、収入を得て働いている家計のね家庭の人の収入が減っちゃうと、会社がそうだから収入が減っちゃう、給料が減っちゃう、ボーナス減っちゃうと、で下手すれば会社が潰れたらば無職になっちゃう、失業しちゃうという状況の時ですよね。 でそうなると、まあ、失業しちゃったらばね、まあ、しばらくは貯金でやりくりするしかないかなということになるんですけれども、収入が減っちゃった例ですよね、まあ、そういう例が一番多いわけですけれども、そういう時どうするかというと、家計でも同じですよね。今までいろんな支出を外食だったり旅行だったり、レジャーだったり、まあ、いろいろ支出をしてきた。で高いものを家具も含めて高いものを買うとかですね、そういったことを、いい時にはやっていたけれども、厳しくなったらば節約するわけですよね。もちろん、お小遣いを節約するとかね、節約してやりくりするというのが家計。これもごく当たり前の例ですね、一般的な例で。こういうことが全然なされてないじゃないかと、私加藤正則がずっと思って、ずっと言い続けているのがですね、公関係なんですよね。なんとか議会とか なんとか役所とか、公、私たちの税金で設立されて運営されているような組織とか団体たくさんありますけれども、その代表的なものが何々議会とか何々役所ということになるんですが、そういったところはほとんどそういうことがされてないわけですよね。結局、まあ、景気が悪くなって税収が減っちゃったらば、その分だけいわゆるリストラ的なことを、大幅節約的なことを、やってきたかというとやってきてないんですよね。表向きちょっとやっているようなふりは、してる時がありましたけれども、ごくごくそれはもう微々たるもんなんですよね。抜本的なことを、会社の例とか家計の例みたいなことをやってこなかったのが、こういう公に関係するところでした。だからそこをとにかくすっきりさせてお金を浮かせるというところ、それで財源を作るということをずっと言い続けてきたんですけれども、まあ自分たちの身を削って節約するということもなかったと。でお金の調達は、まあ、税収が減っちゃったらば、まあ、それでも追い打ちをかけるようにね、増税をするような、増税をして、いろんな種類の税金がありますからね、何かの税金で、増税をして穴埋めをするという、のやり方、まあ、一つの例だとね、タバコ税なんかもそうですけどね、何か税収が、所得税が減っちゃった、法人税が減っちゃった分を何かで穴埋めするために、別な税金を増税するというやり方で、まあ、これをいつまでもできないわけですから、あとはもう借金をしちゃえばね、お金が入ってくるわけですからね。国債を発行して、国債というのは別に基本的には売れますからね。国債の売り上げというのは、買ってくれた人から借金をしている図式ですからね。いろんな個人とか金融機関とか法人とか、まあ、外国人もね買いますけれども、買ってくれた人から借金している状態、です。だからまあ安易にね、ただ発行すれば売れますから、お金が入ってくるわけですよね。もう何兆円というお金が、入ってきちゃいますから、国債とか地方債とかで借金で安易に調達してきて、まあ、収支が合うように見せかけてきたなというところをすごく感じているんですね。だからまあ税金の使い方をなんとか改革しなければということも、この番組でもね、私の政治活動でもずっと訴えてきておりますが、まあ背景にあるのはね、税金足す借金は公の金と書いて公金で、結局公金はまあ自腹じゃないっていうのがね、公金を扱う人たちがね、議会や行政にいっぱいいますけれども、公金は自腹じゃないから麻痺しちゃってるんですよね。結局その議会の議員さんだって、行政関係者だってそうですけども、自腹で自分の家を建てるとか、自分の、まあ、マンションとかを買うとかね、こういった時には一体どこの建設会社とかどこの業者が一番安くて一番いいものがあるかなということを自腹だとね吟味するし、あとはローンを借りるにしたってどこの銀行だと金利が安く有利になるかっていうことを考えるわけですからね。自分たちのことだとそういうふうにやるくせに、公金扱う人たちがもう麻痺しちゃって、まあ、どうせ自腹じゃないからっていう感覚がずっとね蔓延してきてる結果だと思うんですよね。 で自分たちの組織を、まあ、議会でも役所でもそうだけど組織の拡大とか維持、組織をなんとか守っていこうと維持させていこうということが目的化している、ほとんどそれがもう目的でしょうというふうに感じてきました。今でも感じております。だからそういう公の関係の組織の面倒を私たちが見させられているという状態ですね。税金を払いながら、あとは自分私たちのツケにも回るように借金をさせら、させられながらですね、そういうところの面倒を結局見ているというような状態がずっと続いているから、もう世の中変わんないなというところが私のね、これも結論なんですけれども、まあ、以前北海道の夕張市というのがね財政破綻ということがしました。ああこういう自治体でも潰れるんだっていうところがでね、ショッキングな出来事だったんですけども、これでまあ国際社会からもですね少し一時期ね日本売り的なところがありましたよね。で事実上もうは収入と支出で考えると事実上これ破産してるでしょうという自治体っていうのはね日本の中でもたくさんあるんだけれども、また夕張の時みたいに実際もう財政破綻しましたってなると大問題になってね、国際社会からも日本大丈夫かということになっちゃうんで、結局これも事実上倒産している会社を親会社である日本がまあお金を振り込めばですね潰れないで済むわけですからね、いろんな形でこう税金で面倒を見ている図式ですよね。そうすると財政破綻ということで発表しなくて済むし、表向きなんとかやっている状態だから、税金でそういうところをもう面倒を見続けてるのに税金が使われて、私たちのための政策のための予算、命とかね生活のためのいろんな制度予算ありますけど、これを政策予算っていうんですけどね、政策予算っていうのはほとんど少ないんですよね。もう大部分はもう組織関係の維持拡大のためにお金が税金が使われてしまっていると、ここも大問題ですよねということを番組でもねやってきました。で日本中に今約1800ものですね、なんとか役所なんとか議会っていうのがありますけれども、ちょうどねこの春は4年に一度の統一地方選挙ということがありまして、日本中でこう 大勢選挙してましたけれども、もう定員割れとかですね、無投票とか定員割れとかばっかりなんですよね。まあ、ばっかりでもないけれども、そういったところが多くて、大丈夫、民主主義大丈夫かよっていうようなところがですね一部新聞でも報じられたりしてましたけれども、それでまあ議員のなり手不足みたいな風に報じられて、じゃあ議員年金なんかも含めてね、また議員も優遇しなければなり手がいないんじゃないかっていうような話になったり、ちょっとそれ違うでしょうという話もたくさんあったんですね。でじゃあそんなにもう本当に有権者が50人60人に対して議員が1人いるっていうような自治体もねあるんですね、日本の中では。まあ人口500人ぐらい、人口有権者が400人ぐらいの中でも、まあ定数がまあ8人ぐらいだったかな、あの議員がいるとかね。じゃあ何、あの50人に1人税金で議員っていうものが必要なんですかという、議員が1人いると議会があるし、議会でさまざまな経費がかかりますから、それが全部税金で取られて、でそっちでお金がかかっちゃっているから、福祉でも介護でも医療でもそういったものに、ね、教育でもね子育てでも回せるお金がありませんっていう、まさに本末転倒じゃないのというところがありました。でそんな状況であるにもかかわらず、無投票だったり定員割れだったり、まあ、もうすでに引退を表明した人に対してね、もうライバル議員がいやちょっとあんた引退を撤回してね、あんまりこう定員割れになるとなんとか議会いらねえんじゃないかって話になっちゃうから、なんとか引退を撤回してねもう少し頑張ってくれないかとかですね、 まあ、おいっ子でもめいっ子でも誰でもいいから誰か後継ぎさせるやついないのかよっていうような話はもうまことしやかにね日本中で、なされている話をよく耳にしますけれども、もうもはや民主主義は ほとんど崩壊してしまってるんじゃないかというふうにね、危惧をしています。まあもうバカ臭いなということで投票に行かない人がね圧倒的に今一番多いのは投票に行かない人ですからね。投票率が、この春の選挙でもね日本中のあちこちで投票率過去最低を更新すると、うん、投票率が低いだけではなくて何しろ無投票とか定員割れとかばっかりで、じゃあそういうのが日本中で約1800もまだ必要なんですかと、税金でいつまで面倒を見続けるんですかという問いかけをですねこの番組でも私の活動でもずっとしてきております。でここに大きくねメスが入らなければ私たちのための政策予算が使われないままなんか予算回ってこないよねと思うままになってしまうんですよね。で今南海トラフとかねこの大地震首都圏直下とかです、南海トラフとかもう日本にも何十兆円単位で被害総額がかかってしまうような大災害がもう近未来いつ起こってもおかしくないですよということで言われているわけですけれども、そういったことがあった場合にはですねもう民間や家計というのはですねもう大変なことになりますよね。もうお金も少な入ってくるお金も少なくなってしまう、まあ、入って下手すれば入ってこなくなってしまう、あとは、まあ、人物お金のですね流れというのがもう停滞してしまうわけですからね。そうなるとで、まあ、日本売りみたいになるでしょう。きっとそういう大災害、日本に大損害を与える大災害が起こった場合にはですね、まあ、日本の株も売られるし国債も売られるしということに当然こうなってしまうんですけれども、そんな状況で民間の会社はもう苦しい、家計もだから苦しいという時に公の関係のところだけは安泰なわけですよね。これだって制度で、いくらいくらのお給料とかボーナスとかっていうふうに決まっているわけですし、どういう経費を、公金でねいろんな経費をこう使うわけですけれども、そういうのも制度で決まっているわけですから安泰なわけですよ。そんな状況でもだからそういった時になって初めてですね一体何なんだというふうになってからでは遅いんですよね。だから私はですねもうずっと前からもう20年ぐらい前の98年にね自分が書いた論文が、まあ、その内容なんですけれども、これをもう20年以上言い続けているんです。そういった大災害が起こってからでは遅いんですね。だから今のうちからですねやっておかなければいけないということを言ってきているんですが、それのまあ一つの例でですね、それがちょうど私の地元っていうのはですね横浜市の鶴見区の夜行というところなんですけどね、川崎から南武線で2つ目のところで、夜行というところが地元なんですが、まあ、よく川崎と勘違いされてしまうんですけども横浜市なんですね。その夜行というところを中心に自転車でまあ10分ぐらいで走り回れる県内で、電車でいうとね京浜東北線で蒲田川崎鶴見たった2駅で8分ですよ。で夜行から自転車で10分ぐらい走ればですねもう多摩川渡って東京都だし大田区なんですね。この近所に関係している役所が8つも、まあ、東京都庁とかね大田区役所も関係しているわけですし、それぞれのね川崎とか横浜で大きな区役所がありますから、大きな区役所を含めると大きな役所がね8つも自転車で夜行から10分圏内、電車でいうと2駅8分蒲田川崎鶴見のところに関係している役所が8つもあるし、でこれに関係している議会というのは東京都議会もね関係するわけですから、それも含めると5個、5つの議会が関係していると。であとは国も関係しているんですね。一級河川多摩川鶴見川がありますし、あと第一京浜第二京浜国道15号線1号線もあるわけですから、国とか国の出先機関も関係している場所ですよね。でここまあ、世界中をね私調べてみましたけれども、 税金を使った公関係の組織がこんなに狭い範囲に集中的に関わっているところはここだけなんですよね。まあアメリカなんかの例を挙げても、アメリカはいわゆる町内会的な、ね、地域委員会みたいなものがあって、そこで基本的にはまあ、地域の自治っていうのは自分たちのことは自分たちで考えて決めて、決断して実行するっていうところがですねなされています。アメリカだってね、いろんなまあ州ごとでこうルールが違ったりもありますけれども、地域地域で、できてますからね。そこにこうたくさんあの税金が含まれて、そこにその地域委員会の委員の人に、ね、日本の議員みたいにたくさんお金が出ているわけでも何でもないですからね。こんなに集中的にかかっているので、まあ、この20年前からですね、この行政関連の組織関連銀座というふうに、私は命名してですね、そこをすっきりさせることからということで、だからまあ日本で一番大きな 県が神奈川県でね、日本で一番大きな市が横浜市ですからね、まあ、県と市とかあの川崎とかも含めてですね、まあ、できれば東京都や大田区も含めて同じような施設、組織、制度、備品に至るまでですね、折半したり割り勘したり分担したりすれば、おのおのでお金が浮くじゃないですかということを、これもこの番組でもね言い続けてきております。で、国とか地域のあり方に関してなんですけどね、とにかく今は日本中に1800ぐらいあるなんとか議会とか役所とかね、公機関がありますと。で、それぞれの組織や施設とかで人件費を筆頭に固定費、まあ組織施設があるだけでね固定費かかりますからね、まあ一番大きいのは人件費ですけども、筆頭に固定費がもうたくさん使われていると。で、さっきもお伝えしたように実態的には破産しているような市町村もたくさんあるんだけれども、国や県が面倒を見てると、支援をしていると。で、結果的に私たちのための政策予算が増えないと。にもかかわらず民主主義もおかしくなっているということですね。議会は無投票とか定数割るとか世襲とかばっかりでですね、まあ、民主主義の危機と、これが今の現状です。で、どうしたらいいかという、この最善策の私の案、試案としてはですね、国とか都道府県、国があって都道府県があって各市町村っていうのがありますから、まあ、三層構造の今の日本をですね、国っていうものと地域というものとのね、二層構造にもう簡潔にすると。そうするとその間のね、いろんな税金で関わっている部分が節約できるわけですから、効率的な行政をすると。で、まあ、国会というのはですね、衆議院と参議院ありますけども、これを一個にすると。もう国会というものにね、名前も国会というふうに変えて一員制ということを主張してきました。で、ある程度大きな、ね、規模の政令指定都市っていうのはまあそのままでいいでしょうと。ただ、国と地域というものの二層構造にする中でですね、地域というものはどういう規模かというと、大体50万人から100万人人口エリアで、一つの役所、一つの議会ということを主張してき、ました。平均して、まあ、70万ぐらい、まあ、政令指定都市の、ね、最低の規模の人口エリアですよね、70万円、平均70万ぐらいで役所が一つ、議会が一つ。そうするとですね、もう1800もある中から相当すっきりしますからね、お金が浮きますと。で、まあ、広さとかね、人口の人口規模は同じわけですから、あとの違いは広さとか、あとは高齢化率が高いとか低いとかですね、子育て世代が多いか少ないか、そこの会社が多いか少ないかっていう違いですから、ここはですね、国で集まったお金から、調整することが十分可能です。まあ、今までもね、そういう仕組みをこうやってきてるんですけれども、税収が多い少ないに関しては調整することができますから、ということは同じ人口規模の中では同じ規模の予算規模、そうすると得られる行政サービスも同じ行政サービスが得られると。 でその地域で高齢者が多い地域であれば、まあ、高齢者施設とかで、ね、高齢者福祉のことを中心にやればいいし、子育て世代が多いところであれば、保育園などの、ね、子育て政策のこととか教育のことにお金を振りまけていけばいいわけですから、何しろ同じ人口規模に対して一つの議会、一つの役所と、あとは国と、こういうふうにすっきりさせるとですね、本当にお金がね、もう 何十兆円単位でお金が節約することができます。そのお金が新規の財源として私たちの政策のためにお金が回るということになりますね。で選挙に関してはですね、そこで、何々地域というふうに決まったらば、そこで選挙で選ばれた、これ今までと一緒ですよね。首長、今までは小さな市町村でもね、市長、町長、村長を決めてきたり、都道府県ではね知事を決めてきたりしてましたけれども、そういったことがもうなくてですね、その地域をエリアを代表する選挙で選ばれたリーダーが一人首長を選ぶと。で、そのリーダーや行政をチェックする、または提案する役割として1万人に1人の地域議員というのを選挙で選んでいくというのを提唱しております。だから、まあ、50万人規模のエリアであればね、議員は50人だし、100万人であれば100人、70万人であれば70人ぐらいの、でそれが一番ですね、まあ、1万人に1人ぐらい代表者を出していくというのがですね、チェック機能としては一番機能するだろうなというふうに感じております。先ほどもお伝えしたようにね、日本の中ではね、有権者50人ぐらい、5、60人に対して1人議員がいるというような自治体もあるわけですよ。この番組でもね取り上げてきたところがあります。中で一番小さいところはね、高知県の大川村っていうところがあって、そこがまあ人口約500人ぐらいで、有権者が約400人ぐらいで、議員がね一時8人とか定数がこうあったわけですから、そうなるとじゃあ50人とか、あとはもう100人200人せいぜい500人に1人ぐらい、議員を選んでいるところがいっぱいあるんですね。日本中の1800もあるわけですから、その中での小さな市町村ではですね、そこが一番のやっぱり日本中の金食い虫になってしまっているので、ここを1万人に1人だけ選ぶと。で10万人に1人ぐらい国会議員という代表者を選んで、国と地域のことをやると。そうするとメリットとしてはですね、そういう組織公費、組織のための公費が節約されて予算が増えるし、あと日本中どこに住んでいても、今のね横浜市みたいな政令指定都市レベルの権限とか財源があるわけですから、予算規模もあるわけですからね、どこに住んでいても政令指定都市の市民ですよというのと同じになるわけです。で東京とかね、もう大都市に集中している、大都市集中という問題もあるわけですけれども、もう日本中どこに住んでいても要は大都市なわけですからね、もう政令指定都市規模の地域なわけですから、役所であり議会なわけですから、大都市集中も緩和されると。で先ほどもお伝えしたように、地域に合わせた独自策が、まあ、高齢者福祉を充実させるのか、児童福祉を充実させるのかということができるわけですからね、まあ、こういったことがあるべき姿として重要だなということをずっと言い続けてきましたしね、これからの活動でも言っていきますけれども、まあ、そろそろ時間となりますけれども、本当にまあ改めまして最後にね、この番組を支えてくださったエンタメディアジャパンの魚と代表マーシャさん、本当にありがとうございました。
はい、
聞いていただいた皆さんもねありがとうございました。あとはもう30秒ぐらいになりますけれどもね、本当にもう心からね皆さんに御礼を申し上げて、あと最後にね、まあ、まとめとして申し上げた点が最も今後ね重要な点になると思います。これが日本が生き残っていけるのか、日本の未来がね、に関わってくるようなことですから、国とか地域の在り方を大きく考えて、大幅にお金を節約するという方向にね見出していけるようにね、私もこれからまた今後もねいろんな提言を続けていきたいなと思います。本当にありがとうございました。This program is broadcasting it.
MBS FM EMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Entimedia Japan